快適な生活をしていただくため。快適な生活をしていただくために、次のことを心がけましょう。換気と通気。窓を開けて換気、そして結露への注意。コンクリート造りの住宅は、気密性が高く、冷暖房装置が有効に働く長所がありますが、その反面、積極的に通風、換気をしないと空気が汚れたり、結露が発生しやすくなります。建物の結露は、室内で発生した水蒸気が、壁や窓、床、天井等で冷やされた時に、その表面で水滴となって現れてきます。結露が起きると、壁等の汚れや、カビの原因となり、押し入れの中のものが湿気を帯びたりすることがあります。換気扇、便所、浴室換気扇、換気口等が設置されている場合は、これらを利用して、通風、換気を行うことができますが、強制的に風が通り抜けられるよう、窓や扉を開放すると、短時間で効果的な換気ができますので、こまめに換気を心がけてください。なお、窓や扉を開放し、換気する際は、風による急激な扉の開閉で、怪我や扉を破損させないよう注意しましょう。炊事の際は必ず換気扇やレンジフードを回しましょう。ガスを燃焼すると、多くの新鮮な空気が必要とされ、ガスからも多量の水蒸気や有害なガスを発生します。ガスコンロ等のガス器具を使用するときは、必ず換気口や窓等を開け、外の空気が入るようにしてください。また、換気扇が取り付けられている住宅は、ガス器具使用中は、必ず換気扇を回し、使用後は室内の水蒸気を十分に排出するため、15分程度は換気扇を回し続けてください。ガスコンロ、ガス炊飯器、瞬間湯沸かし器等のガス器具については、ガス中毒や酸欠事故防止のため、自身で設置する換気扇等の換気設備の性能を考慮した上で、設置するようにして、十分な換気が行えるようにしてください。また、フィルター等は定期的に清掃して、目詰まりのないようにしてください。石油、ガスストーブ使用時は必ず換気をしましょう。灯油やガスは、燃焼すると多くの水蒸気を発生させます。観葉植物からも水蒸気が発生します。夜間を暖房機に乗せたり、洗濯物を室内で乾燥させると、さらに多量の水蒸気が発生します。窓が曇ったら要注意です。定期的に窓を開けて換気扇を回すなど、換気に十分心がけてください。除湿器を使用して、水蒸気の量を減らすのも、有効な方法です。また、ガス中毒や、酸欠事故防止のため、時々窓を開けて、換気を行うようにしてください。浴室の換気。浴室は水蒸気の発生が非常に大きい場所です。浴室で発生した水蒸気が、他の部屋に広がらないよう、入浴後は浴室の扉を閉めて、窓や換気扇を使用して換気を行ってください。また、浴槽に残り湯がある場合は、浴槽の蓋を閉めましょう。家具等の裏側も要注意。外部に接している壁に、家具やカレンダー等を密着しておくと、壁の温度が低下して、結露が発生しやすくなります。時々調べてみてください。外に面している壁際に、家具を置く場合は、壁から10センチくらい、離してください。押し入れの収納も風通しよく。カビ等を防ぐには、除湿剤の設置や、天気のいい日に、扇風機の風を、2から3時間、押し入れに送るのも効果的です。布団や衣類の箱をしまうときは、できるだけ隙間を作り、風通しを良くしてください。また、湿気が入らない、衣類箱なども上手に選んで使いましょう。夜間、 外部が冷え込むときは、押し入れが結露しやすいので、左右の戸を10センチくらい、開けて扇風機の風を送ると結露も起こりにくくなります。カビ。カビは、湿度が高く、適温であれば発育することはよく知られていることですが、コンクリート住宅は気密性が高いために、どうしても室内の湿気は多くなりがちです。常に換気を十分行い、室内で水蒸気を多く発生させないように、日頃から注意してください。カビは、長時間湿潤な状態が続いて、初めて発生します。壁に結露が発生したら、速やかに乾かしてください。また、防カビ剤の使用も有効です。カビが発生したら、カビの部分を雑巾で拭いたり、はたきをかけるのは、菌を撒き散らし、かえって悪い結果となります。カビが発生しても、決して家具などで隠さないでください。さらにひどくなります。カビが発生した場合の修繕は、原則として、入居者負担になりますので、川崎市住宅供給公社、溝の口事務所、修繕申し込み専用電話へご相談ください。部屋の使い方。玄関。シリンダー錠などの玄関錠は、精密な構造になっていますので、丁寧に取り扱ってください。鍵や鍵穴には絶対に潤滑油を使用しないでください。鍵が入りにくいときは、その鍵に鉛筆の芯をこすりつけると、滑らかになります。鍵は差し上げたのではなく、住宅と共にお貸ししたものです。皆さんにお貸しした鍵以外に、合鍵はありませんので、紛失しないようにしてください。覗き窓やドアスコープ、ドアチェーン等を活用して、防犯に心がけてください。玄関扉の開閉は、廊下や階段を歩く方の迷惑にならないようにしてください。また、乱暴な開閉は、建物全体に響きますので、特に気をつけてください。玄関土間は防水していません。打ち水、等の水の使用は避けてください。和室、洋室。部屋の使い方を工夫し、押し入れ、戸棚、天袋、などを効率的に活用してください。また、コンクリートの住居は、隙間が少ないため、十分な自然換気は望めません。窓戸を開けて、換気を行ってください。特に、ガスコンロ、ガスストーブ、石油ストーブ等を使用するときは、換気に気をつけましょう。住宅用火災警報器。市営住宅には、各部屋に、住宅用火災警報器が設置されています。いざ、という時のために、住宅用火災警報器を所定の位置から取り外したり、住宅用火災警報器から電池を外したりしないようにしてください。また、誤報時の復旧は、入居者の方にお願いします。なお、煙タイプの、害虫群塩剤は、警報が作動する恐れがあるので、使用しないでください。台所。ステンレス流し台は、清潔で耐久力のある流し台ですが、汚れは洗剤等で洗ってください。金属製のたわしなどは傷がつきやすいので使用しないでください。台所排水のご注意。流しの目皿のゴミは、毎日、取り除きましょう。目皿やトラップの碗、等を、取り外して使用すると、ゴミが一緒に流れ込んで、排水管が詰まる原因になります。トラップは、共用の排水管からの悪臭が上がるのを防ぐために設けてあります。また、使用済みの油類は、排水管にこびりついて、詰まりの原因となりますので、流しに捨てないでください。排水口は、長い間に、ゴミや油が付着し、思わぬ事故の原因になりますので、定期的に清掃するようにしてください。台所の換気。台所は、熱気や煙がこもりやすく、 結露の原因となりますので、換気扇、レンジフード等を使用するか、窓の開閉によって換気してください。浴室。屋内で防水されているところは浴室だけです。浴室以外の洗面所等では、水をこぼさないように、特に注意してください。丁寧にお使いいただくとともに、点検を怠らないようにしてください。洗濯機の排水を浴室内へ排水する場合は、洗面所等に水をこぼさないよう、特に注意してください。また、排水目皿の掃除をしてから、浴槽の排水をしてください。目皿が詰まっていると、滝口や、他の部屋に、水が溢れ出る場合があります。不注意による漏水で被害を与えた場合は、建物については川崎市へ、開花の入居者の私有物については被害者へ、損害賠償する義務が生じます。浴室、バランス型、風呂釜の使用上のご注意。お風呂を沸かすときは、浴槽内の上の湯口まで水やお湯が十分に入っているか、確認してください。空滝は、火災の原因となります。風呂釜が点火しないときは、電池を確認してください。電池確認ランプが点灯していたら、電池交換のサインです。給排気筒トップは、洗濯物などで覆わないようにしてください。便所。必ずトイレットペーパーをお使いください。水に溶けにくい紙を使用したり、綿や紙おむつ、生理用品等を捨てないでください。汚水管を詰まらせる原因になったり、汚水処理施設の機能の障害になります。ロータンクとフラッシュバルブ。1、ロータンク方式。タンクに水を溜めておき、レバーを操作して放水します。浮きゴムに、ゴミが使えると、水が止まらなくなりますので、この場合は、止水栓を閉めて、蓋を開け、ゴミなどを除去してください。浮きゴムや、パッキンなどは消耗品のため、老化した時は取り替えるほか、時々タンク内を点検してください。また、水が止まらない場合は、レバー位置を確認してください。それでも止まらない場合は、止水栓を閉じて、川崎市住宅供給公社、溝の口事務所、修繕申し込み専用電話、044-811-1599へ、連絡してください。2、フラッシュバルブ方式。ハンドルを押すと、約10秒間、水が出て洗浄されます。水が止まらない場合は、止水弁のネジを右に回すと、弁が閉じて水が止まります。それでも止まらないときは、水道の元栓を閉じて、川崎市住宅供給公社、溝の口事務所、修繕申し込み専用電話、044-811-1599へ連絡してください。また、ハンドルを押した際、大きな音がするときは、器具やパッキンなどの故障ですから、同様に連絡してください。いずれの方式の場合でも、給排水管などに結露する場合があります。これは腐食の原因にもなりますので、拭き取るようにしてください。便所の掃除。一部住宅を除き、便所の床は防水していませんので、水を流さないようにしてください。便器、手洗い器の掃除は、洗剤を使って洗ってください。雑排水、汚水管の詰まり。便器に、トイレットペーパー以外の紙、紙おむつ、生理用品などの不要物を流すと、その住戸の便所には影響がなくても、他の住戸の便所へ汚物が逆流することがあります。大変迷惑をかけるので、絶対にしないでください。原因者には、復旧費、清掃費等を請求します。また、 日々使用する排水管は汚れがたまり、詰まりの原因にもなります。このようなことを防ぐためにも、定期的に汚水、排水管の清掃を行ってください。各10この、汚水、排水管の清掃は入居者負担です。なお、棟、全体で、高圧洗浄を依頼する場合は、自治会などから事前に川崎市住宅供給公社、溝の口事務所、修繕申し込み専用電話にご相談の上、お申し込みください。ベランダ、バルコニー。ベランダは、緊急時に、入居者の安全を確保する避難通路です。物置など避難の障害となるものは、置けません。安全の確保にご協力をお願いします。また、ベランダの避難ハッチ部分に物干し竿等を、また、隔て板のそばに植木鉢等を、置かないでください。これらは避難の妨げとなり、消防局からも強く指導されています。ベランダは、簡易な防水しかしていませんので、みだりに水を流すと、下の階に、染み出したりして、迷惑をかけますので、注意してください。また、排水口は、時々掃除してください。手すりのそばに、箱などのものを置くと、子供たちが登って危険です。また、植木鉢なども手すりの上に並べたり、外に吊るすと危険ですのでやめてください。ベランダの手すりに、物を置いたり設置したりすることは、物が落下して、人身事故等になる恐れがあり危険ですので、ベランダの手すりに、パラボラアンテナを、設置することや、布団等を干すことは、やめてください。エアコン設置時。新たに、エアコンを設置する際は、エアコン専用コンセントを、設置してください。設置費用は、自己負担です。エアコンは他の家電製品に比べて、消費電力が大きいため、通常のコンセントに接続して使用すると、コンセントから、発火する恐れがあります。エアコン専用コンセントの設置を、希望される場合は、川崎市住宅供給公社、溝の口事務所、修繕申し込み専用電話に、ご相談ください。ダニ等の室内害虫。ダニは、初夏から秋にかけて住宅で発生し、就寝中に刺されたりして不快感、皮膚炎、かゆみ等の原因にもなります。ダニが発生しないよう、日頃より室内の換気や掃除をしましょう。また、発生した場合、住戸単位での駆除だけでなく、棟単位、団地単位で定期的な駆除、予防をしましょう。なお、ダニなどの室内害虫の駆除は、入居者負担になっていますので、くれぐれも予防に心がけてください。予防方法。ダニ等は、日常の環境管理の仕方によって、その発生度合いは大きく変わってきます。最近では、大掃除の風習がなくなり、畳を上げることが少なくなったこと、特に鉄筋コンクリート造りの住宅は気密性が高いこと、共働き等により、家中、閉め切った時間が長くなり、室内が高温多湿となること等が、ダニ等の絶好の生息条件となっているようです。従って次のことに注意しましょう。室内の通気に注意し、常に湿度を低くするようにしましょう。畳の上のカーペット等の敷物は、ダニ等の発生原因になりやすいので、掃除をこまめに、時間をかけて行い、時々畳やカーペットを干しましょう。発生したら、畳の清掃を丁寧にする。畳や布団、敷物の天日乾燥をする。畳は室内に立てかけ、風を当てるだけでも効果があります。ダニ等の室内害虫用殺虫剤で、畳の裏表に薬剤を噴霧すると効果的ですが、実施には、各薬剤の使用方法に従ってください。住宅設備機器の説明書。住宅内に設置してある、 住宅設備機器の説明書は、大切に保管し、丁寧に、使用してください。また、退去の際、部屋の備品ですので、絶対に捨てないでください。防災について、地震等が起きた時に備えて、普段から飲料水や食料を3日分以上用意しておくほか、避難場所の確認、転倒防止器具などでの家具の固定、窓ガラスへの飛散防止フィルムの貼り付け等をしておきましょう。家具転倒防止金具の設置に際し、付けかもいがない転倒防止金具の取り付けに十分な強度が確保できない場合は、付けかもい、横木を設置できる場合がありますので、川崎市住宅供給公社、溝の口事務所、修繕申し込み専用電話にご相談ください。また、網入りガラス、複層ガラスにフィルムを貼り付けると、熱がこもり、割れてしまいますので、貼り付けないようにお願いします。フィルムの貼り付けが原因で割れた場合は自己負担になります。なお、退去時には貼り付けたフィルムを剥がしていただきます。修繕等のお問い合わせは、川崎市住宅供給公社、溝の口事務所、修繕申し込み専用電話番号 044-811-1-599。 繰り返します。044-811-1-599。 受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとなっています。土曜日、日曜日、休日、12月29日から、1月3日の年末年始は受付できません。ただし、受付時間外や休日などでも、上記の電話番号で委託先の緊急センターに転送されますが、緊急性の低いものは翌日以降の対応となります。以上で、5、快適な生活をしていただくため、を終わります。